はい、土日と、競馬やって月曜日、お休みで火曜日東京京都、土曜日の東京は、8レース以降中止ということで、続行競馬はなしみたいですね。どうせなら明日やればいいのにねえなんて思いますけども、続行なしですか。キサラギ賞ね、ゾロアストロの単勝、よし、もう100万くらいぶち込もうかなんてね。それは一着し、まさに。まあ、雪で中止にならずに通常通りやっていれば、衆院選の投票結果の前に、発送になったわけですけれども、ただまあ、下馬評ではね、自民、さなえちゃん率いる自民党と、あと維新ですか、これはまあ、自民党でも、単独過半数になるだろうというふうに、そこまで伸びるだろうという予測だったわけで、で、第66回の如月賞を、まあ、ゾロアストロのゾロはね、66回に似合いますし、なんといってもやっぱ1ですよね。1枠の1、高い1、サナエの1じゃないですか。で、極めつけはやっぱり、この66回の如月賞でこそ1が出るっていう、それは、第66代内閣総理大臣が高市早苗だからですね。まあ、これ、もう、来ますって一着にね、選挙の投票日当日に、ましてや66回のレースでね、女性総理でね、如月って女編ですもんね、感じにするとね。で、3着にまたね、唯一の牝馬のラフターラインズなんか突っ込んできちゃってですね、すればね、牝馬もいいだろうという話だったわけですか。はい、もう私の場合は力不足で一着以外見つかりませんでしてね、これを飼育です。佐藤雄太厩舎3着ぐらいに来ねえかななんて思ったら4着でした。すいません。だから、もう単勝1本で行くべきだったなっていうふうに思ったですね。はい。で、あとはもうなんかダブル登録だったなと、終わってみれば全部やっぱりダブル登録を見てれば、ね、悪いようにはされねえんだっていうね。もう毎週なんですけどね。うん、自分でやってんですよ。ちなみに日曜日の、まあ、本日にそのずれましたが、東京新聞杯と如月賞にはダブル登録一頭もいないわけで、日曜日は、小倉日経賞のザイツィンガーっていう、まあ、これだけがですね、ダブルだったですね。はい。どこに入るかなと思ってたら、3枠の3ゼッケンだったんです。で、まあ、なんか、3枠、3ゼッケンかっていうのはですね、ちょっと心当たりありましてね、2月はね、もしかしたらね、数字の3がキーワードじゃないかなと思ってたんですよ。はい。でね、ザイツインガーはこれも10歳馬ですから、2桁バレーがね、メインレースにね、ダブルトルクまでして出てくるなんてね、これはもう絶対無意味なことはないんです。なんで、まあ、これを確認して、アルデバランステークス、まあ、さらに一行だったんですね。3枠3ゼッケン。ただね、これ3択になっちゃったんですね。まあ、3枠ならドラゴンブーストがエナハツホー。3ゼッケンならピカピカサンダー。アルデバランステークス。これはまあ、私は、まあ、事前に軸にしましたけれども。そしてもう一つ、小倉日経賞が12頭立てだったんで、ダブル登録の入った3ゼッケンはぐるっと回してきて15番目なんです。で、ロードプレジール。まあ、結果、これが10番人気で2着に突っ込んできて、まあ、穴開けました。3枠も3ゼッケンも来ないんですけれども、ザイツインガーの入っていた3ゼッケンぐるっと回してきて15番目、これが、まあ、来て、副賞で950円ですもんね。だからね、悪いようにされないんですよ。黙って全部買っとけと、どうせお前脳ねえんだろと。ほら、ここにダブルトールがな、ポツンと入れとくから。これね、全部買えって言ったらね、ちゃんとね、損はさせないと。ね。 お小遣いあげるよっていうことなんです。で、土曜日の小倉の武前ステークスにもダブルトルグ2と言いましたね。4枠7ゼッケンのワイドアラジンと6枠11ゼッケンのツークフォーゲルっていうね、これはまあドイツ語ですね。ツークフォーゲル、ザイツィンガーはどうなんですか、ドイツ人ですかスイス人ですか、なんとなくドイツ語っぽいですけどね。で、まあ今ドイツがブームなんですよこの競馬の世界では、間違いなくドイツです。なんでね、トールハマーハンセンってドイツから短期免許で来日してる騎手、これもう重賞2勝目ですよね。新山記念1月に勝って、で、キサラギ賞も勝って、で、アルデバロンステークスも1枠自絶景に入ってたんですね。リアレストでこれ2級制3着でしたもんね。で、ゾロアストロも1着ということで、まあ週末メインレース2つとも1枠自絶景に入ったトールハマーハンセン、ドイツ人、両方馬券ねえ。で、一着した枠が4枠のゼットリアンなんですけど、同枠にいたのはシュバルツ・クーゲルっていう、これもまあドイツ語なんですね。まあ全てが全て来るわけじゃないですけど、この来日中のドイツ人ジョッキーと、ドイツ語馬名馬、これはブームであるっていうことが言えるのではないでしょうか。で、そのアルデバランで一着した4枠の7ゼッケンなんですけども、これはまあ反対のブゼンステークスですね。10分前に走ったレース、これがそのダブルのワイドアラジンぶっ飛んでるわけですから、はい、あ、飛んだなっていうことで、まあ事前に先回りすることもできました。ダブルトルクのじゃんけんのうちの一つですから、本人買うか反対買うか、反対で買うかってことですよね、はい。で、もう一頭は6枠11ゼッケンのツークフォーゲルなんですが、これもドイツ語馬名馬で、意味は渡り鳥ですね。のど自慢が、鳥取県米子市から放送される予定でした。まあ降雪のためのど自慢も中止になっちゃったんですけどね。で、もちろんこのツークフォーゲルも意味はあるだろうと思って、まあダブル登録ですしね、本人軸にしてみたんですよ。そしたら来ないでね、多分ね、東京の中止になっちゃったメインの早春ステークスで馬券だになる予定だったのかなっていうふうに今にして思うとね、まあ、6枠に入った萩野アルデバランですよ。萩野アルデバランってアルデバランステークスある時に反対にアルデバラン馬名馬出てきてるわけですから、で、アルデバランステークスで、まあ、そこそこ人気だった6枠それから9ゼッケンは馬券にならなかったんですよね。だからワンチャン萩野アルデバラン本人がペロさんとかですね、3着になる予定だったの、あるいは7枠のパンジャ11ゼッケン、これがもしかしたらっていうね。まあ今となっては続行競馬もなしですから、もう全て闇の中でモヤモヤする以外ないんですけれどもで、そのブゼンステークスの4枠6枠のダブルトルグ2とは馬券ならないで、反対アルデバランは4枠7ゼッケンが1着済みだったんですけども、結局東京新聞杯も如月賞も4枠と7ゼッケン、これが1着3着で馬券になるというですね。で、ゼッケンはずれるんですけれども、まあ、6枠ウォーターリヒトの方が3着でお金になると、うん。で、東京の最終レースまで4枠7ゼッケンがラッパ吹いて1着というですねもうダブルトルクも骨の髄までしゃぶり尽くして、もう無意味だったのものは一つもねえと。はい。ただまあ、強いてね、引っかかったのが、まあ、ザイツインガー本人4着だったんですけども、これ全く人気なくてね、もう寸前のところで、あ、もしかしたらお金になるのかっていうぐらいね、僅差の4着だったんですけども、三浦康生がね、ピカピカサンダー来なかったですね。これなんで軸にしたかというと、まあ、ピカピカってね、この学名、カササギなんですよ。カササギのことをピカピカっていうらしいんですね、学名で。で、日曜日小倉にカササギ賞あったじゃないですか。あ、だから、あ、カササギ賞ある時にピカピカ出てきたらこれいいなと思ってね、買ったら来なかったんですけども。で、しかも東京新聞杯で三浦康生は3枠の3、あ、2枠の3ゼッケン。だから、土曜日、京都アルデバランと本日の東京新聞杯2枠3ゼッケン、まあ土日メインともに2枠3ゼッケンに三浦康生というね。まあ三浦康生の3ゼッケンといえば、まあ指定席みたいなもんですわね、数字の3ですから。で、 なんでまあ2月は数字の3が気になるかっていうね話は、理由はここではしませんけれども、なんで早春ステークスのトリプルコークっていう馬を軸にしたのもまあそれが理由なんです。イタリアのミラノで冬季五輪が始まりましたね。でトリプルコークっていうのはあのなんかスノーボードの、技の一つなんですか、まあよう知りませんけれども、まあなんでイタリアでオリンピック始まったからトリプルコークっていうのはね、これはまあ私の勝手なこじつけで、実はそのトリプルの方が気になってるわけです。これ数字のやっぱり3っていう意味ですよね。3回とか3倍とか、3を意味する言葉だと思うんです、トリプルって。だからちょっとまあ軸にしてみたんですけれどもね、はい、どうだったのかなっていう。まあ別に来ても来なくてもよかったんですけども、三浦五線も土日で結局メイン来ませんでしたしね。3枠はだから今週は封印されたんですよ。3枠も3ゼッケンも、はい、先週の2月1日は、京都と小倉のメインレースで3枠と3ゼッケンが3着でお金になってましたね。まあ2月はこういうスタートだったんだよっていうことを、覚えておくべきなのかなっていうふうにね。東京のネギシステックスは来なかったんですけどね。三浦高生も来なくて、あとサントノーレという地方から来た馬もこれ来なかったんですけども、ただこのサントノーレの入っていた8枠っていうのは反対のシルクロードステークスに飛んで2着してたんですけどもね、まあちょっと気になる要素で来週以降も、気にしておこうかなっていうふうに思いました。はい、あれなんか最終レースでゲート突進して除外になってたのもあれ3枠だったんじゃないですかね。だからね、あれも覚えておくべきだろうなっていうふうには思うんですよ。自民党もあれね、圧勝、それは圧勝よう、まあ皆さんあれだけ自民党にいじめられてこの30年間ですね失われた30年とか言ってもどんどん庶民の生活苦しくなっていくのによう入れますなっていうね、神経が分かりませんけれどもただあのね、中道って変でしたね。公明党と立憲が、こうね、合流して新党を立ち上げたわけですけどもね、あれだって公明党って創価学会でしょ、どこまで行っても少数派ですわね。まあ選挙に強いと言われながらも、で大体みんなあの創価学会のこと嫌いじゃないですか、創価学会員以外ははっきり言っちゃって、なんか変なことやってんなあいつらっていうそういう感じでしか見てませんわな。フランスは創価学会これカルト指定されてます。もうフランスグッジョブですよね、カルト教団なんですよ、あの創価学会っていうのは。でまあ選挙になるたんびにね、電話かかってきましてね、私もね昔ね、あの普通科と商業科がありまして、私の卒業した高校はで商業科なんつうのはね全く縁がないわけですよ。校舎も全然違いますし、ただこんちゃんはね、あれあいつ2年生の時に商業科から普通科に、転入試験受けてね合格してね、普通科に来たんですよ。でお前なんか見覚えのないやついるななんつって、お前誰だっつったら以前の時は商業科だったんだっつって、へえと、お前よくそんな難しい試験パスしたなって。だから、ね、あいつねバカではないんですね、こんちゃんっていうのはね。でね、まあ商業科っつったらそのこんちゃんしか知らないかったわけですけども、ただね、その選挙になると商業科だったやつからもな名簿見て電話してくんでしょうね。あ、高本くんかいとか言って、誰だお前なんて誰だお前って、私知らないんですよ。で、あとね町田にもね親戚いましてね、それみんな一家で創価学会なんですよ。まあ基地が一家なんですけどね、親戚で。でうちの親父にもね、君よちゃんこの人とこの人の選挙を入れてねってね必ず電話かかってきましたね。でうちの親父もまあしょうがないから、終わりましたっつって入れてましたけどねだから結局 ね、創価学会の理念なんつうものはですよ、まあ、創価信者だけが信じてて、あとは誰も信じなくて、選挙の時みんな総動員で、ね、投票して、あと私とかね、いろんな 人を巻き込んで電話構成で入れてくれっつって入ってるに過ぎないという ね、だね、そんなのとね、立憲がね手を結んだところでね、そのね、でマジョリティになれるわけねえじゃねえかと思いません？っていうか、選挙のたびに罵り合ってたろお前らっていうねなんで急に仲良くなって、そんな 手と手をね取り合ってね合流するのよっていうね。で、小選挙区には立候補者出さねえとかね、そういう、まあ、それ自体おかしい話でしょ。でもね、で、まあ、あの歴史的大惨敗に終わるわけですけども、中道ちゃん、中道ね、あの急遽内閣解散しますよって高市早苗が言った時に、その後まあ新党立ち上げだっていう話になって、もうロゴマークから上りから全部出来上がってたっていうね初めからやって、初めからシナリオ通りなんだろうっていうね、もう出来レースですわ。はい、でね、結局あの出口鬼三郎という、まあ、あの世間一般では ほぼ無名の人なんですけども、まあ、戦前すごい人がいましてね、出口鬼三郎っていうね、日本のノストラダムスです。まあまあそれ以上ですよ、ノストラダムス以上の予言を残した人なんで、その人が日本はね、まあ、その戦争前、あの第二次世界大戦の時に日本は戦争に負けるよって言っちゃったんです、出口鬼三郎は。そうしましたら当然特攻警察がやってきて、すぐさま逮捕されて、だから戦争中ずっと獄中にいたんじゃなかったでしたっけね、獄中で終戦を迎えてるはずなんですよ。でその後釈放されて、また数々の予言を残すんですが、まあ、戦争が終わり、日本は一旦あの、ね、高度成長期に入って、繁栄を謳歌するだろうけれども、その後にやってくるのはとんでもない、まあ、未曾有の、その大災害、大災難に襲われると。これは、あの、高校時代に私、それ聞きましてね、まあ、読みまして、肝を冷やしたんですけども、まあ、おそらく、現実になるんでしょうよ、というかね、やっぱね、少しずつ、出口鬼三郎の予言成就に向かって、そっち方向に進んでますよね、高市早苗ちゃんになりの。はい。だからいつかは分かりませんけども、まあ相当ぐないうちにでしょうよ。はい。ねえ。だね、自衛隊の皆さん、あの、頑張ってくださいっていうかね。で、憲法改正もこれでしちゃうんじゃないですか、高市早苗ならね。おっしゃらね、あの、徴兵制復活とかね。日本もね、いよいよまた、同じ鉄を踏む時が来たかっていうね。アメリカにしてみりゃね、これはね、願ってもない展開だと思いませんか？ねえ。だって、経済大国である中国と日本がね、戦い合ってね、殺し合いしてくれたらね、これはもう漁夫の利以外の何者でもないですからね、アメリカって。で、ましてや、アメリカはあの、戦争が公共事業となっちゃってますからね。軍産複合体がアメリカの一番の、その、産業体ですから。だから、どこで、誰が焚き付けてるのかっていう話はね、これはね、想像に難くないはずで。ねえ、本当嫌な世の中になりそうですよ。本当ね、エンペラーズソードは来ませんでしたけどもね、これ来られたら本当にまた、どんどんやばい方向になっていくなと思ったんですけど、まあ来なかったですね。合格急接見桜 トゥジュールに乗ったのが、乗り換わったのがレイチェル・キングでね、これ、JRA カレンダー通りですよね。まんますよね。なんでこんな枠順が出現するのと思ったんですけど、まあ、抽選ですけれどね、枠順っていうのはね。なら、今後、その、まだ2月の競馬ありますから、どうなっていくのか、あるいは、フェブラリーステークスの枠順がとっても楽しみになってくるわけですけどもね。その秋下、どうも、3日間競馬っていうか、4日間にわたる3日間競馬、お疲れ様でした。